この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やは始めます。
はい、ということで、私アシスタントの、なんであの時カフェマスター徳松たけしと、さらにアシスタントの、
はい、藤谷です。
はい、ということでね、はい、始まりましたが、
イエイ、
暖かくなりましたね
、
春が来ました
。春といえば、春といえば、あのぎっくり腰ということでですね、はい、あの
どうされたんです
か。いや、ちょっとね、今日はあの私徳松だけです、ちょっとぎっくり腰、持病のみたいなもんなんですけどね、ぎっくり腰やってしまって、ちょっとあの普段の、能力の半分ぐらいしか出せないので
まあそういう日もあるね。
そんな日もね、だからその分今日はちょっとゲストの方に頑張っていただきたいなということで、今回も素敵なゲストをお呼びしております。じゃあ江口さんの方から紹介お願いいたします。
はじめまして、よりさんです。
はい、伊藤よりさんです。
はじめまして、はい、伊藤よりです。よろしくお願いいたします。イエーイ、
ね、イエーイということでね、
はい、徳さんの分までね、その腰の分までも、
まあ、腰の分まで頑張っていただける、
はい、頑張りたいと思います。
まあ、けど伊藤よりさんも今日もね、何のわけも分からずここまで連れてこられ
本当に
座らされというね、まあ、ほぼ、はい、ほぼ半分拉致状態で座っておりますが、はい、ちょっと伊藤よりさんの魅力をたっぷりね、お聞きしたいなと思っているんですが、
もともとひじやんがね、あのやったコンサートの時に、ね、なんとその時は歌じゃなくて、
歌じゃない、
うん、占いのね、
占い、
占いショップをやってもらった
、占い&マッサージでした、あの時は。
占い&マッサージ、
肩もみ肩もみ、
肩もみ
やってた。はい、
一応あの今日あの江口晃の音楽やわなんですけれど、
そうですよ、ね、
ちゃんと音楽の話もちゃんと飛び出てきますかね。はいはい、
飛び出てきますよ。
そうですか、はい、一応ひじやんさんはじゃあ、うん、よりさんのライブはご覧になったか。
そうそう、何回か、
あ、はい、そうですか。ちょっとこの後も披露していただけるということですけど、
うん、もうすごい楽しみにしてますよ。
どういう印象でした、うん、最初初めて、
うん、もうね、こんな面白い人がいるんだなと本
当それは何です、それはあれですよね、マッサージしてる姿を見てそうだったわけじゃなくて
マッサージすることは知らなかった
、
知らなかったですか。
知らなかった。
あの時にちょオーラの浄化とかそういうのもやったんですよね。
あー、クルクルとか、オーラの浄化とマッサージと占い、
占いして、あのプロなんです、普段もプロの占い師で活動してまして。
あ、なる、あ、もうその趣味でとかじゃなく、
はい、そうです。
はー、はい、なるほど。
霊感タロットですね、タロット占いを中心に、タロー、あ、タロー、はい、ジロー、花子、
花子、ないしかも今あの音声拾ってない人と会話してるんで、はい、急にタロー、ジロー、花子って急に言い出した人みたいになってますけれど、タロットを、は
い、そうです。あと絵を描いたりするね、占いとかいろいろちょっとやって、
絵を描いたりする占い、
はい、はい、やるんですが、はい、あの音楽と全然ね、あの繋がらなくなっちゃ
う。そうなんですよ。
ちょっとこのあたりにして、
ね、いやだからそのね、その伊藤よりさん、もうこの時点でなかなかもうすでにつかみどこがない感じがあるんですが、その伊藤よりさんがその音楽の、まあ、今活動を始めるまでの、
はい、
なんかちょっとしたストーリーを聞きたいんですけれど、やっぱりその、はい、この音楽やわっていうね、この番組でよく聞くと、やっぱりその中学生時代とか高校生時代にそのコピーバンド始めてとか、
はい、
まあ例えばお兄ちゃんお姉ちゃんがギターをやっててとか、そういったパターンが多いんですけれど、最初の学生時代っていうのはどういう感じで音楽、
あ、最初のきっかけは、
はいはいはいはい、
小学校あの1年生の時にエレクトーンを習ってたんですよ。で、それはもう本当に下手くそで5年ぐらいやったかな、講師でやってやめて、はい、でそれと同時に小学校4年生の時にHBC 少年少女合唱団っていう北海道、私出身なんですね。 北海道 その札幌の HBC っていうあの、はい一チャンネルなんですけど、あの、はいはい、放送局の、はい、はい、合唱団、児童合唱団入ってまして、はい、で、それで高校3年生まで続けて、で、その間に、あの、ちょっとバンドでドラムやったり、歌ったり、そういうのはして、
じゃあもう音楽はもう本当にちっちゃいと、うん、エレクトーンから始ま
って。エレクトーンから始まって、まあ、そういうのはあって、っていうのはあったんです。で、もう20歳ぐらいが過ぎてからは、ちょっといろいろ、別のこともやりだしてっていう。
その別のことでちょっとなんかやっぱりそのうっかりね、はい、なんかその逃しそうになりますけれど、そこがむしろ気になっちゃうんですけど、はい、別のことっていうのはどういうことを。
別のことは結構あの結婚したり、あと、
いやすいません、あのそのライン上で話すのやめて、結婚とそのなんかそのエレクトーンを同じラインで話すのやめてくれます。ああまあまあ結婚したり、
はい、結婚したり、
まあまあ、それも一個の活動の一つですよね。子供産んだり、
で、あそう音楽はまあやこうちょこちょこっと今度は歌うこととかはカラオケとかではそれ歌ったりとかあったんですけど、はい、あのプロの漫画原作者になりたいなと思って、でそういうのでこういやいや活動を始めたり。
ちゃんとその間はないんですか、なんかその急に、えその、はい、結婚したり子供産んだりの後の話ですか。
しながら、うん、結婚したり子供産んだりしながら
子供産みながら漫画原作者になりたいってどんな状況なんですか。
そうなったり、あの、まあ、歌もそうやってちょっと、ね、
カラオケ行ったり、まあまあ合唱団ですね、
もともとそうなんですよ。でもあんまり合唱団やってないですけど、
漫画の原作者になりたい。
はい、なりたいってプロになるぞっていうことで。
それはなんかきっかけみたいなのあるんですか、この方の漫画を見てとか。
あ、そうですね、あのすごく刺激を受けてる方は庵野もよこさんっていう方がいて、はいはい、ハッピーマニアっていう漫画家、はいはいはいはい、それはそれでまた別として、あの、はい、小池和夫先生、ああ小池和夫先生前にカリブ・マーレー先生っていう、はい、あの瞑想ボーダーとか、はい、天使派領っていうそういうちょっとあの、はあ、ちょっと癖の強い漫画を描いてるでその方がすごく好き で、
ま、好きで、
で私は私でイラストを描いたり、
あ絵は描い
て、絵は描いてたんです。それも小さい頃から、はい、描いてて、で、まあ、そこはいい、絵はいい、で文章を書いてたんです、あの原作を書いてた時に、ちょうどネットでその北海道にいた時に、はい、神奈川にあのそういうお友達ができまして、はいはい、そういう、創作友達みたいな、
創作友達、はい、
でそこの旦那に、はい、なんかうちの嫁はなんか絵はうまいけど話はダメだ、
はい、
で、あのよりさんは話が書けるから、
おなるほど、
うちの嫁とも合作して、本当に漫画をすごくこうもう大成功させて、で俺は働かないからだから頑張って。
すみません、登場人物全員個性的なんですけど、なんかすみません、一個一個ちょっと引っかかるともう話進まないんで。
話進まないから。
まあまあまあ、なるほどね。嫁ととにかく合作で漫画書いてみたらどうだと。
そうなんです。はいはいはい、でそれでちょっと 2,3 年本当に東京とかまで行き来したりしながら、あのちっちゃい子供とかもこう連れてきながらやって、で一回ちょっとそれで 2,3 年また空いちゃったんですけど。
え、でその間漫画を制作してたんですよね。
その間、あ、そう、漫画制作して、それからはね、何やったのかな、
完成したりもしたんですか、はい、例えば1個作品として合作で。あ、
もう結構ね、2,3、最初1作作ってそれでもう結構伸びたんですよ、はい、2,3 年それ経っちゃって、
はいはい、
でその間に自分も何かじゃあ他の創作活動をするぞっていうことになって、はいはいはいはい、絵描いたり、はい、なんかこうポストカード作ったり、
なるほど、ね、
ぬいぐるみ作ったりいろいろ、はいはい、あのやって
ぬいぐるみ出てきちゃったぬいぐるみが
作って創作活動しまして、はいはいうん、でまたあのこうふとそのカリブ・マーレー先生の漫画を読んだと、
ね、
私はこっち側の人間、 あっち側にの人間、こっち側の人間っていう書き方をするんですよ、そのカリブ・マーレー、私は
表現として、
そう表現として、はいはいはい、で私はこっちかと思って、
はいはい、うん、まあ、あっちがどっちか分かんないんですけどまあまあまあまあ、それは原作を読めば分かるんですね、はいはい、
読めば分かります、
なるほど、私はこっちかと、
こっちか、
はいはい、
でやろうっていうことになりまして、うんうん、でもう一回じゃ あのもう刺激受けたから、はい、でじゃあそういう勉強をする先ちゃんと今度はしっかり学ぼうと思って、
はい、
でこう勉強あのその先を調べてたら、
はい、
ちょうどそのあの漫画のキャラクターマン講座っていうのが、はい、ニコニコ動画 の、
はい、
あのそういうのでオンラインのでありまして
募集してたんですね、はい
はい、でその先生が小池和夫先生って、
もうあの有名なね、
そうです、はい、で その先生の最初はあのオンライン講座で受けてたんですけども、
はいはいはいはい、
なんか あの占い師でその時、あ、ちょうどその時占い師もすでにプロでやってて、
それあちょうどの意味も分かんないですし、ちょっともう一回あの年表にまとめてきてからちょっと話したいですけれど、
占い師もやってたんですよ、
占い師もやってたんですね、もうさ仕事で、ね、仕事でプロですから。
そう、それであの小池先生の講演会があった時にちょうど喋ることがあって、うん、
はい、
で私あの占い の, そのメール占いを、月で80枚書いてます、うん、原稿用紙80枚書いてますよっていうそういうことを書いた、はい、送ったら、なんか180枚と勘違いされて、
はいはい、
でそんな180枚も書けるんだったらあの、うん、ぜひっていうふうに個人的な、
まあまあまあまあ、それぐらいの誤差ならいいんじゃないですか、なんかそんな、
いや100じゃないんだけどなと思って、
800枚と間違えられたとかだったらまたあれですけれど、180枚と
80枚
で間違えられたけど、
はいはい、で間違えられたんだけど、うん、なんかこう、はい、マンツーマンであの勉強させていただくって機会になりまして、
あ、小池和夫先生直々にってこと
で、そうです、
うわーすごい、
でそうですね、愛知から毎週、はい、あの週2回、
うん、
あの夜行のバス乗って、は
い、
あの
いつの間に引っ越してたんですか、すみません、いやいや大丈夫大丈夫、いいですいいです、もういいです、あのそこはいいです、はい、
そうだ、そう、
急に愛知から急に愛知から通い出したんで、
すみません、
いやいいですいいです、ごめんなさい、あ、なるほど、
細かいことは
もういいんですけど、あ、それでじゃあその勉強を本格的にっていうことで、
そうです、
和夫先生 の,
のところに行きました、
へえ、
はい、で
それは原作者としてです、
はい、原作者として、
はい
はい、の勉強
を、はい、
しに行って、でもあの小池先生と一緒に作った合作 の, あの原稿用紙もあの結構あるんですけど、だそれもちょっともう私が挫折してしまったんでお蔵入りになっちゃって、いつかね何かでできたらいいなと思うんですけどね。
あ、じゃあもう原作としては完成してる、
完成してるのがあるんですよ、
小池先生と合作の、
そうなんです、
けどやっぱりいろいろやっぱり大変で、
はい、いろいろ大変で、
やっぱり漫画家の世界って大変なイメージありますからね、
そうなんですよ、でもうちょっと挫折してダメだと思って、うん、で半年ちょっと引きこもってもう、こう何もないこうあの生活ですよ、はい、
ちょっと今もうポッドキャストなんで伝わらないですけど何のポーズかわからないですけど、今どうなってる、どうなってる、
鍛えてるポーズですよ、
あ、もう床にこうなってるんですね、
そう、もう突っ伏してこれ以上動けないぞっていう、そういう
半年間もう、もう空っぽみたいな状態ですね、
そうなったんですよ、
はいはいはい、
でそこで歌だってあの
ようやく出てきましたね、
出てきまして
もう出てこないかと思いました
やっと出てきました、
ウクレレ持ってるまま終わっちゃうかなと思ったんですけど、あ、その時に歌だと、は
い、そう歌だっていうことにパッとこうひらめたわけですね、
は、
はい、でそこからも私はここから真剣にやるぞっていうのが、2014年で、そこからはい、あのバンドを組んだり、
あ、バンドで、
はい、やりながら、
それはボーカルとしてバンドを組んだり、
バンド組んだり、あ、ボーカルスクール入ってでバンド組んで、
なるほど、ちゃんとそこは段階踏むんですね、
踏む
ちゃんと
そこは大事なところ、
そこは大事なところちゃんと基礎はちゃんと学んでからやるんですね、
そうです、もう一回やるぞっていうことで、
それはもうだって本気ですからね、
そう本気でプロになるっていうことで、そこからですから、
はい、
でもその時点で年齢も結構に、うん、38、76、それぐらいですよね、はいはいはいはい、なんで、
でバンド組む
ぞ、それでもやるぞって、
バンドメンバー探すのも大変じゃなかったんですか、
う
ん、
それが、そのカラオケ仲間がちょうどこうドラマで、で一緒にやろうっていう話になって、ね、で他のその占いのお店の先輩もベース弾きやった、はい、うん、でやろうってなって結構いろいろ寄せ集まってなったという、
そうかそうか、そういう顔は広いですからね、いろんなジャンルで、
そうなんですよ、
なるほど、
で何かとこう音楽とねこうつながりがあったんで、はい、でバンドできまして、
でそこからはもうオリジナルで曲を作ったりっていう感じなんですかね、
そう解散してですね、もうあバンド解散しちゃったんですよ、そうそれがちょうどその1、
こんなスピード感のあるストーリー追いつけないですけど、あ、もう解散しちゃったんです、
バンドの時はどの曲やってたんでしたっけ、
バンドは、昭和歌謡のカバーとあとオリジナルと、
オリジナル、
はい、やってます、
バンド名はなんていうバンド名だ
った、スンパルタイっていう、
スンパルタイ
スンパルタイっていうひらがなで、スンパルタイ、なんとかタイっていう、
なんとか、
はい、 やってまして、
けど解散してしまって、解散
そうしてしまって、
けどソロになってもやっぱりその本気でやりたいという気持ちは消えなかった、
ね、消えない、そう消えないし、もう曲を作るって、もう作るんだっていう、そういう気持ちで、
は
あ、
はい、
で、あのもう鍵盤ダメですから私、はいはいはい、でもう次はもうウクレレっていう風になって、ギターは6弦あるじゃないですか、
はいはい、まあ、一応ちっちゃい情報ですけど、さっきまでずっと5弦つってましたけどね、
ちょっと直しました、
今まで誰も訂正してくれなかったんですよね、
そう、先生今日気づいて、
今日気づいて5弦じゃなくて6弦だけど、ウクレレは何弦ですか、
4弦
そうです、なんか算数の話みたいになってますけれど、
算数できないような、
算数とかじゃない、これ何弦数えるか、あ、じゃあまあ、ということで、
はい、
あ、じゃあ4弦なら弾けるかなということで、
というところから始まりまして、はい、あ、おはようございます、
おはようございます、よろしくお願いします、あ、よろしくお願いしますということで、
はい、
いやもう本当にね、一瞬でも一瞬でもよりさんから目を離したら話忘れちゃうぐらい、
そう、もうどこかに行っちゃう感じです、
それぐらいどこまで聞いたっけぐらいのスピード感のあるストーリーだったので、
そう、ジェットコースターな人生ですんで、うん、
けどそっからは、はい、まあ、じゃあソロで音楽をやられて、
そうです、
じゃあオリジナル曲を自分で作ってっていうことですよね、
そうですね、
ウクレレを始めたのがじゃあどれぐらいになるんですか、
ウクレレを始めた見て1年半になりました、
まだそれぐらいなんですね、
はい、そうなんです、
それはちょっとギターがねまだ5弦っていうのがしょうがないです、ねね、
ずっとバンドでね見てたのにね何を見てたんだろうっていう、
そこはね、そんな注意して見なくてもまあまあ有名な話ですけどね、
そうですかね、
はい、すいませんすいません、あのいえいえ、そんなことないんですけれど、じゃあ、はい、その1年半の間にも、はい、その曲オリジナル曲ってどれぐらいの数を作ったりとか、
今で67ぐらいいきましたね、
早くないですか、なんか
ね、そうですね、ちょっと、はい、でも月にあの、ね、4曲作ると思ったら1週間に1曲って思ったら、まあそのぐらいかなという感じですね、
よりさんのね話聞くとやっぱりやりだすとこうもう止まらないっていう感じなんでしょうかね、
どうにも止まらないです
江口さん、江口さんでもそんな1ヶ月に4曲毎、
うん、僕30年に1曲
あ、でも、ね、一つ一つの曲をすごくギミコされながらとか作られる感じですか、
まあいろいろ、
まあまあいろいろ、
ね、いろいろですか、
ああ、もうじゃあ、うん、月に4曲っていうともう、はい、溢れ出てきてしょうがないって感じですよね、
まあそうですね、
止まらないっていう、
は
い、
止まらない感じですね、
なんかもう曲ができないみたいな、はい、そういうスランプとか今までどうなんですか、
まああっでもまあ2週間くらいですかね、
それはスランプじゃなくて日常です、
ね、うん、あ、日常ですかね、は
い、ちょっと2週間空いただけなので、
うん、その時は本当に大丈夫かな
って、凄まじいバイタリティですね、だからそれはやっぱり音楽だけではね収まらないなっていう、
うん、そうですね、もう
あとちょっと、はい、まあね時間もあれなんでちょっと最後ってこともないんですけれど、はい、なんか噂で聞いたんですが、あの、はい、この番組にも出ていただいた YKP さんからお聞きしたんですけど、
はい、
なんか普段は、はい、なんかそのヒョウ柄の全身タイツを、まあ、今日はね、はい、素敵な、
はい、
スタイリッシュな格好なんですけど、なんか普段はなんかそのヒョウ柄の全身タイツを着て、いやそんなことないと思うんですけど、
こともありますね、
あ、こともあるんですね、
はい、あります、
僕は見たことあります、い
や、ありますね、
動画撮りましたからね、
あ、そうですね、そう、
それはどういったコンセプトというか、なんかこう
その時はあの仮装イベントだったんですね、
あ、そういうことです、
そう、それ
で、あ、
そうです、
そういう、あ、
そういう時とか
デフォルトではないんですね、
あ、そういう時もありましたね、
そうい
う、いや、はい、あんまりそう関係なく今日はもうこういう気持ちっていう、
あ、そうです、
はい、
そう、あんま気にすることじゃない、
気にすることじゃ
ない、
はい、
気になってしょうがなく
ちっちゃいことなんですよ、
あ、ちっちゃいこと、
そうそう、
全身ヒョウ柄のタイツ着ることはちっちゃいことなんですね、
そうですね、
すいません、なんか
よりさんにとってはもう
ごめんなさい、
あまり、はい、
凡人だもんで、すいません、なんか気になってしょうがなかったんですけれど、だからとにかくそのやっぱりその音楽もねジャンルで言うんだったらもう本当によりという、はい、伊藤よりというジャンルっていう感じですね、
そう、
その通りですね、はい、
なるほど、
そうです、
いや、
それ ちょっと聞かせてい
ただきたいということで、う
ん、はい、
普段はいろんなこうやっぱりテーマとかを自分の中で決めて、
そうですね、はい、
今回披露していただける曲はちなみにどんな、はい、
2曲ですかね。
2曲
いいですかね、はい、1曲目はトンビという曲で、うん、はい、こう音楽をねこうやってて、で今はもう遠くに離れちゃったりどこに住んでるかわからない人たちがどうしてるかなとか元気でいてほしいなとか、あのそういう気持ちを、はい、歌にしたのもということですね。はい、でもう1曲のも紹介しちゃっていいんですか。
あ、じゃあせっかくなの で2曲続けてお願いいたします。
はい、で2曲目が人生つむつむっていう題名なんですね。
いや、すいません、人生つむつむ、
人生つむつむ、
その時、はい、その曲作った時なんか携帯で何かやってなかったですか。
あ、そのつむつむもあるんですよ。
あー、そのつむつむも、
そう、私はあの作詞作曲の会みたいなのやってまして、はい、あのたまにやるんですね。でそこであのみんなからこうお題もらって、はい、であの一つ曲作るっていうのをやってまして、はいはい、でその時に集まった人たちに人生つむつむ思い思われふりふられ広コンパイクラブハウスっていうこういう
最近の話ですね。
あ、そうですね。
クラブハウス出てきたんで、
そうこれを全部使って曲を作ろうっていうこと で、ま、でも人生つむつむっていうのが
なるほど、クラブハウスも出てくるんですね。は
い、クラブハウスも出てくる。
あ、そうです
か。でつむつむっていうのもあのゲームのつむつむもありますしね、はい、あの人生積んだみたいなこのもう終わったっていうこの
積み重ねっていう意味じゃなくて
積み重ねもある、
あ、積み重ねっていう意味もあるしっていう、
いろんなつむつむをね、
やっぱり今度大喜利
そうなんですね。最終的なスカウト先がどっちでもそっちになっちゃう、
大喜利に入っていく
か、ね、なんかまた次ライブがあるんですけど、じゃなくて大喜利大会があるんですけどっていう、そっちに今興味いっちゃってるんですけど、まあやっぱりその音楽、私はミュージシャンだというところをね、
はい、
ちょっと聞いてみないとということで、はい、江口さんが大喜利にスカウトするのも面白いです
ね。わ、光栄ですね。
光栄ですね。はい、別にあの、ね、江口さんは大喜利の人じゃないんでね。
そうですよね。
ぜひちょっと今後ともね、
はい、
お付き合いよろしくお願いしますということで、じゃあ早速曲の方、はい、よろしく、スタンバイよろしくお願いいたします。
はい、では、トンビです。お聞きください。ピーヒョロロ、ピーヒョロロ、私は歌を歌うのよ。二人で歌を歌うのよ。ピーヒョロロ、ピーヒョロロ、私は声がかすれても、ピーヒョロロ、ピーヒョロロ、泣きながら歌を歌うのよ。飛べないわ、あんなに綺麗な雲作れないわ、あんなにまっすぐに飛べないわ、あんなに人を乗せられないわ。歌うんだ。
の慰めが聞こえたか。そんなに早く諦めきれない、そんなに綺麗な雲作れないわ、そんなに深く信じられない、そんなに私を差し出せないわ。歌うことを
つむつむです、
うん、私の人生痛みだらけ、思い思われ振り振られ、疲労困憊クラブハウス、永遠に続きゃしないから、私の人生思い思われ振り振られ、思った方が勝ちなのか、思われた方が勝ちなのか、そんなこといつまで経っても分かりゃしない、私は未だに本当の愛を探してる、私の人生いい加減、思い思われ振り振られ、因果応報クラブハウス、永遠を信じたいから、私の人生まんざらじゃない、思い思われ振り振られ、振った方が勝ちなのか、振られた方が 勝ちなのか。そんなことをいつまでたったってやっていたいかもよ。人生つむつむ積んで積んで積んでる。今夜も甘い夜に溺れてスト缶キューパで酔っ払って、人生つむつむ積んで積んで積んでる。恋もせずにあたし未だに本当の愛を求めてる求めてる求めてる。ありがとうございました。ガーってなってすいませんでした。
勘
が絡みました、
ね、ちょっと歌う前に喋らせすぎました。す
みません、めっちゃ盛り上がって喋っちゃった。いや調子乗っちゃいました。
いやけどちゃんと本当にテーマの、ね、クラブハウスもきっちり入ってて、
はい、
つむつむも、ね、はい、もう全てのワードが入っているということで、
はい、
もうそのペースでもう1年半あれば、
はい、
もう60曲作れるということで。
そうですね、
なるほど、はい、今後もね、すごいいやもう今後も本当に伊藤よりワールドをね、はい、本当にこう広げて、
はい、広げていきたいですね。もうどんどんどんどん、
なんか僕今日ちょっと本当よりさんに出会って、
はい、
やっぱりちょっとなんかあなんでよだれ、
よだれがねもう飛び出してもいろんな、すいませんねこんな時代に。本当
いやいや、 こんな時代だからこそですよね。よだれを
垂らそうが、
よだれ
を垂らそうが、
よだれ垂らしてこうぜっていうね、
はい、そうですよ。
なんかちょっとそういうだらだらあんまだらだらだらしちゃうとね、あれですけど、垂らしちゃうとあれですけれど、なんかちょっとそういうなんかね、自分をこう惜しみなく表現していくっていうことのなんか素晴らしさみたいなものを、
ね、半年だったら全然違うものある、ね、
いやけどそれは
そうだと思う、ね、どんな曲になっているやなんです、ねね、
まあ、むしろ半年だったらもう音楽やってないのかな、
ね、でもね生涯アーティストできるって私決めたんですよ、はい、そう、
はい、作ってればいい、
うん、けどやっぱりその漫画であったりとか、そういうね占いであったりいろんな要素が混ざった、
はい、
伊藤よりワールドっていうものをね、あ、
うん、
またね、この番組でもそしてライブでも披露していただきたいなということで、
はい、よろしくお願いします。
ということで、はい、今回のゲスト伊藤よりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる何億年の彼方、キラキラと音を立てて星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの顔。